文化放送ポッドキャスト QR。
今日のお客様は先週に引き続き人間観察眼の鋭さからシンガーソングライター界のファーブルとの異名を持つ嘉門達夫さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はいろいろこう笑福亭鶴光師匠に弟子入りした時のお話とか、
はい、
あの渡辺プロデューサーとの出会いとか、はい、放浪の旅のお話を伺いましたけれども、はい、今週はそれより前の幼い頃のお話から伺いたいと思います。
はい、
もともと小さい頃から本がお好きだったんですか？自分で読まれたりしてたんですか？
そうですね、これはあの小学校3年4年の時の先生がすごい国語の成績を褒めてくれまして、でそれ吉原先生という先生なんですけど、はい、でもっと褒められようと思って夏休みの読書感想文13本書いて提出したりなんかしてましたから、でまた9月にまた褒められて、
おお、じゃあその先生に出会ったことがきっかけで本をたくさん読まれることになった、
うん、そうで、またその時ちょうど川端康成さんがノーベル文学賞を受賞して、はい、川端さんが僕が生まれ育った茨城っていう町にゆかりのある2歳か3歳から16歳ぐらいまで住んでて町が湧いたんですよね。で僕も将来は文学者になりますとかっていうその頃言うてたんですよね。
やっぱりその川端康成さんみたいな、うん、あの素敵な文体がお好きだったんですか？うんう
ん、そんなんね、あの小学校3年生に川端康成は理解できない、まあ雪国だったぐらいは分かるかもしれませんけど
まあでもそれがきっかけで本をたくさん読まれるようになって、
まあもともとはあのうちの父親が本屋に勤めてたということも大きいと思います。はい、
それがなんと、うん、朝日屋書店ということで。
そうなんです、
社員さんでいらっしゃったんですね。
この番組に大きく関わり、
大きく関わってます。
ここでまた朝日屋と絡むとは思いませんでした ね、
またすごいつながりがありますけれども、お父様から小さい頃にこの本読んだらとか言われたことはあったんですか？
それではなかったと思うんですけども、3年4年の時は、はい、電気シリーズっていうのはね、エジソン、はい、ファーブル、あのシリーズであるやつです。
読みやすい。
でそれは電気偉人シリーズと、うん、もう一個はあの商工誌とか商工女とか、なんかまあ子供にも分かる文学、ちょっと文字も今から思うと大きい、
はい、
多分そういうやつを13冊読んで提出したいと思うんですけどね。
あ、夏休みには、
夏休みには。
お父様がその朝日屋書店の社員になったいきさつとかを、うん、その2人でお話しされたことかってあるんですか？
まあ、いや子供の頃は全然わからないんですけども、もともと大阪の駅前に1店舗しか朝日屋書店っていうのがない、本当木造の闇市から立ち上がったようなところに建て回しででもそこが本店だったんですよ。その時にアルバイトで入って、はい、でその後大学卒業してから社員になって、
はい、
東京の神田あたりまで本を仕入れに来たって言ってました。で店頭にその仕入れてきた本並べたら黒山の人だかりで瞬時に本がさばけていくって、みんな活字に飢えてた時代に最初朝日屋に入ったみたいなんですよね。
そういうなんか本当にそんな時代があったんだなっていう、ね、勉強になるお話ですけれども、あの19歳で MBS の深夜番組ヤングタウンの担当されるようになったということなんですけれども、はい、読書家だなと思ったゲストの方とかいらっしゃいましたか？
読書家どうでしょうね、まあ、ヤングタウンの出身で僕が中学ぐらいの時に影響を受けたのは北山治さんの、はい、戦争を知らない子供たちという本が、これも未だにもう手垢がついてるけど、なんてかっこいい人なんやろうなっていう、まあ本当時代のリーダーでしたね、北山治さん。まあフォーククルセダースとか、はい、後にまあ精神科医で九州大学で、まあもう定年終わって今こちらにおられるんですが、最近何かと北山さんともご一緒させていただく機会もあって、あの嬉しいなと思っております。はい、
でこういろいろと本も読まれて、最初その落語の門を叩いた時というか、うん、そういう時はあの落語に関する本は読まなかったんですか？
落語というよりも むしろその深夜ラジオが出してる本とかは夢中で読んだりしてたけど。
例えばなんか当時どういう本があったんですか、ラジオについての？
ヤングタウンとかも本出してたし、あの裏番組とかもいろいろラジオの本とかも出してたと思いますけれどもね。
やっぱりそういうの読んで喋ると活かせるというか勉強になるものなんですか？
うん、まあ そういうそこの世界に行きたかったですから、ラジオの世界にね。落語は別にそんな、また僕はあの着物着て座布団の上で落語やってもね、本当面白くないんですよ。で俺もこんなんおもろないでって思いながらやってるから、そんな落語はおもろない。でもっと落語は僕よりも落語を愛している同期のやつらとかがいっぱいいたので、はい、なんか落語家として成人式二十歳の時の特番とか出してもらった時も、みんなは落語家の格好して小話とかやるのに、はい、僕はなんかウルトラマンの格好してウルトラマンとレッドキングが戦うところをのモノマネとかやったりしてましたから。
レッドキングって誰ですか？まあ、
怪獣の名前です。
怪獣の名前ですか、はい、ごめんなさい、うん、じゃあ今年気になった本は何かありますか？
まあ、去年ずっとこの本を書くにあたって、はい、書いてる時に並行して栄養となる本はあるんですけれども、はい、高校の同級生で、はい、放送作家でナイトスクープとかやってた増山実っていうやつが、あの角川春樹事務所から出した、空の奏者たちっていう文庫本、今これ大阪の書店でトップ3に入って結構ベストセラーで、これがなかなかいいのが書くんです。やっぱりこれかで、そのそいつが出したことを受けて僕もこの本を書いたっていうのがあるんですけど、
ですね、うん、今年のじゃあ鴨さんのおすすめ本ですかね、
うん、いいんじゃないですかね、
うん、ありがとうございます、うん、読書歴50年ということで、小さい頃から本を読まれたということなんですけれども、うん、人生全部入れて読んだ本の中で、
うん、
お気に入りを3冊ぐらい挙げていただく
と。難しいな。そうか、まあ、これね、あの今読んでおもろいのかどうかっていうことは別なんですよね、多分ね。
あ、その自分
がどんな時期に読んでおもろかったっていう、ああ、あれですね、やっぱり1位は、
はい、1位から、はい、
岡本太郎さんの今日の芸術という、これは昭和30年代に書かれた芸術論なんですけども、今読んでもものすごく説得力を持つ。まだ岡本太郎さんが全然太陽の塔とか作る前で、まだそれほど社会的に芸術家としても認められてない時にすでにこんなこと考えてたのかっていう本ですね。
たくさん岡本太郎さん語録というか、そういう胸に刺さるような言葉もあるんですか？
そうですね、
ちょっと1位から聞いちゃったんですけど、2位3位もお聞きしたいなっていう。
藤原新也っていうカメラマンの東京漂流っていうのは、これは俺20代の頃にこんなすごい本があるのかなっていう、写真とかも多少交えて、
はい、文章もあるっていう、
なんかこの人の乾いた感じというか死生観みたいなものが出てて、殺伐とした東京のなんかちょっとこう、ベイサイドあたりの風景の描写とか、なんかそういうところがすごい、この本もいいですね、
そして第3位は、
第3位か、こう難しいな、第3位な、まあ、あの物語じゃなくて、これは指南書としての林真理子さんの名作読本っていう本があるんですよ。これいろんな人の名作のこの文章はここがいいっていうのを全部こう引用して林さんなりにそれを評論してて、これは本当あの僕が今回物語書く上で随分前にも読んでたんですけど、もう一度読んで、こういうふうに比喩はこういうふうにするべきであるとか、ページを開いた時の密度みたいなこともあの物語には必要なんだということをものすごくあの林さんなりの観点でおっしゃってるのが勉強になりますよね、
だからこんな完成された本が出来上がったわけですね。いやいやいやいや、すごいちょっと秘密を知っちゃいましたけれどもではちょっと最後に、そんな読書家のカモンさんに本っていいなと思われる時、この瞬間がどんな時かちょっと伺ってもいいですか？
そうですね、
本とラジオって似てる部分はありませんか？
そうですね、
よく言ってる人もそういるんですけれども、なんかその自分の思いを伝えることだったりとか、
まあそれは音楽もそうなんですけども、まあ最初の1ページ目見て入れなかったらもう多分それはあんま面白くなかったり、まあその時の体調とかね、あの受け取り側のコンディションもあるとは思うんですけども、やっぱり最初からグッと入っていけるかっていう、音楽もイントロ聞いて声聞くだけで、そのこの本の中にも書いてあるけど、ヤングタウンのオーディションでみんなギター持って歌歌いに行くんですけど、みんな1分しか与えられない、1分歌ってあかんもんは3分聞いても多分ダメだし、1分聞いてはいいっていうやつは多分いいっていう、なんかそういう出会い頭の、 にいかに魅力を感じてもらえるかっていうところが大事かもしれないですね。
最初が肝心ということで、うん、ありがとうございます、うん、そして嘉門達夫さん新年早々にライブがあるということで、嘉門達夫初笑いレッツゴー東京2016年幕開けスペシャル、日時が1月9日土曜日午後3時開演、会場は東京マウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャー、お問い合わせはディスクガレージ電話050-5533-0888 050-5533-0888、平日の正午から夜7時までの時間帯でお問い合わせくださいということですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
今週も嘉門達夫さんに楽しいお話を伺いました。2週間にわたり貴重なお話をたくさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。